では早速ですけれども、ルカによる福音書8章の4節をご覧お開きください。ルカによる福音書の8章4節、このように書いてあります。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元に来たので、イエスは例えを用いて語られた。イエス様はですね、ガリラヤ地方という地域を巡って旅をしていました。これまで多くのですね、病人を癒し、そして死人をよみがえらせたり、たくさんの奇跡を行っていたわけです。それを見た人々はイエス様に興味を持って集まってきたわけですね。そういった人たちが大勢いました。彼らはイエス様がメシアとして、このユダヤの国をですね、押さえつけているローマ帝国を打ち倒して、新しい王国を築いてくれるんだと。そういう人がやってくるんだということを待っていたわけです。そしてイエス様がそれをやってくれるんだということを期待している人たちでした。そういった人たちがイエス様の周りにぞーっと集まってきていたわけですね。ガリラヤの湖畔、湖ですけれども、その湖畔にはですね、すごく眺めのいい場所があったようです。で、そこからはですね、遠くに見える山とか、あるいはその方で働く農夫たちの姿が目に映るような、そういう場所だったというふうに考えられています。おそらくですね、そこで種まきをしている人を目撃したんでしょう。イエス様は種まきを例えに用いて、そこから人々にお話をされました。5節から読みたいと思います。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は岩の上に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びてそれを塞いでしまった。また他の種は良い土地に落ち、芽が出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。イエス様がダビデの子として武力によってユダヤ人を救うというふうに考えていた群衆たちに対して、イエス様は人の心に新しい原則を植え付けることによって神様の国を発展させようと、させることを教えようとしていました。証の文によれば、パリサイ人たちもそこにいましたが、パリサイ人たちはイエス様のこの例えの意味、イエス様が何て言おうとしているのかを理解することができたが、その教訓を歓迎することができなかったので、わからないふりをしたというふうに言われています。しかし一方で弟子たちもそこにいました。弟子たちにはこのイエス様の例えの意味が分かりませんでした。しかしそこに何か大事なメッセージがあるんだということを感じた彼らは、そのイエス様の教えに強く惹かれて、ひっそりと尋ねました。9節10節、弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘義を知ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても悟らないためである。真面目な気持ちを持って主を求める者に、キリストは御言葉の意味を明らかにしてくださいます。イエス様は続けます。11節、この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。当時の国々、特にこのパレスチナ地域は、社会がですね、安定していませんでした。 そのためほとんどの人々は普段城壁の守られている中に住んでいました。ですけれども農夫たちは農作業をするために朝早くからですね、城壁の外へ出て行って、仕事をしていた。城壁の外に出て行って種まきをしていたわけです。キリストは真理の種をまくために天を出てこの地上に来られました。この地上で種をまくためにイエス様は出て来られたわけです。人類が罪に陥って堕落して以来、この世界はサタンによってまかれた偽りの種に満たされていました。そうやってサタンはこの世界に住む人類を自分の支配下に置こうとしていたわけです。それに対してイエス様は天からやってきて天からの種をまくものとしてやってこられました。種は神様の言葉です。聖書の御言葉です。12節、道端の者とは御言葉を聞くが後から悪魔が来て御言葉を心から奪い去るので信じて救われることのない人たちである。この種まきの例えが扱っている問題は、種がまかれた土地の状態が種の成長にどのような影響を及ぼすかというところがこの例えのポイントになっています。道端にまかれた種は神様の言葉が不注意な人の心に落ちた場合のことを表しています。心が世俗の楽しみや快楽のために固くなっていて罪深い生活に心を奪われている状態です。このような人たちは神様の言葉を聞いても理解することができず、ましてやその言葉が自分に当てはまっているとは考えません。キリストの愛に気づかない人たちのことです。サタンはこのような人たちから真理の種を奪い去ろうと常に待ち構えているんですね。13節、岩の上に落ちたものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと落伍してしまう人たちである。自分には信仰があると口先で言う人の多くはこの岩にまかれた人たちです。このような人たちは罪がいかに恐ろしいものであるかということを理解していません。そして罪の自覚によって心が砕かれる経験をしていません。表面だけの信仰しか持っていない人たちです。すぐに御言葉を受け入れる人の全てが悪いわけではありませんけれども、この例えでは神様の言葉が何を要求しているのかをよく考えずに御言葉の支配に従うことをしない人たちのことを表しています。植物はですね、目に見えない地下深くに根を張ってそこから栄養を受け取るわけです。例えばですね、私実家にこの間、ちょっと一日帰省させていただいたんですけれども、うちにはですね、庭がありましてですね、隣近所とうちの庭の境目のところに隙間があるんですね。で、そこから人が簡単に出入りできないように、うちの父親が昔ですね、サボテンの一種のトゲトゲした葉っぱが生えている植物をですね、植えたんです。ただですね、そのサボテンみたいな植物がですね、あまりにも大きくなってしまってやっぱり危ないんですね。そこの近くで作業するときにどうしてもそのトゲトゲした葉っぱが目の近くとか通ると痛いし危険なんです。それでですね、この間ちょうど私が実家に帰省したときに、父親と母親がですね、一緒に一生懸命そのサボテンをですね、撤去しようとしてたんですね。 ですけれども、問題はですね、根っこが非常に深くて大きい。一回ですね、バッサリ切り倒したことがあるそうです。ですけれども、わずかに残った根っこから、またまた次から次へと生えてくるんですね。で、その時私が作業しているところを見た時にですね、かなり大きな穴が掘ってあったんです。その根っこの周り。こんなに大きな根っこが残っていたんですね。で、それを、剣スコップですね、先っぽが鋭く尖っているスコップでこう切りながら撤去するわけですけれども、もう一かけらでも残してしまうと、またそこからこのサボテンは芽を出してしまうわけです。だから完全に徹底的にそれを取り除かないといけないんだというふうに父は語っていました。これと一緒なんですね。目には見えませんけれども、クリスチャンもこれと一緒で、見えないところで魂がキリストと結ばれることによって、私たちは霊的な栄養を受け取りますけれども、罪の、生えているところには、その罪が除かれない限りには、次から次へとですね、また罪が出てきてしまうわけです。それが次の茨と関係しています。茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に塞がれて実を結ぶことができない人たちである。茨、今サボテンの話をしましたけれども、ちょっと聞きすぎましたね。茨の中に種がまかれた人たちというのは、これまでの罪の生活を捨てることができなかったり、あるいはサタンの性質を捨てられずに残っている人は、茨に塞がれてしまい、良い実を結ぶことができません。罪の茨はどのような土地でも育つことができます。今話したサボテンのようにですね、どんなところでも育つんですけれども、真理の種は準備ができている心の中だけで成長します。心が神様の支配下になくて、で、品性を向上させるために神様の聖霊が働かないならば、今までの古い習慣が私たちの生活の中に現れてきてしまうわけです。罪に支配されるということです。サボテンと同じように、そのような茨は根っこから完全に取り除かなければ、またすぐに生えて私たちの魂を覆ってしまい、神様との関係をですね、塞いでしまうわけなんですね。私たちは見えないところで神様と魂が結びついて、そこから栄養を受け取らないといけないわけです。ですから私たちは常に神様との関係をですね、その都度に認識しなきゃいけないわけですね。自分自身に頼るのではなく、キリストに頼る必要があります。富や快楽という言葉が出てきています。富というのは人の心を支配し惑わします。多くの人は富が神様に与えられているということを忘れてしまっています。神様への感謝ではなく、自分自身を高めるために与えられた富を使ってしまうわけです。さらに快楽は人の肉体を弱らせます。知力を曇らせます。そして霊的な知覚を麻痺させることがあります。ですから私たちはこの快楽というものにも注意を払う必要があります。私たちの心をキリストから引き離すものは、すべて私たちの魂の敵となりうるものです。そして15節、良い地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。 良い土地、良い地というのは良い心を表しますけれども、良い心というのは決して罪の全くない心のことを意味しているわけではありません。なぜなら福音というのは失われている人に述べ伝えられているからです。良い心というのは神様の言葉に従いたいと望む正しい心の持ち主で、罪を神様に告白し、神様の憐れみとそして神様の愛の必要を感じることのできる人の心です。そして真面目に真理を学ぼうとする人のことです。パリサイ人たちは自分たちの誤りに気づきながらもそれを受け入れませんでした。しかしキリストは弟子たちに心を開いて心よく御言葉を信じるようにと教えられていました。この良い地の人たちは聖書を自分に語りかける神様の言葉として受け入れる人たちです。そのような人は御言葉に強く心を打たれる経験をします。頭がいいから真理の知識が与えられるわけではありません。純粋な思いを持って神様にすがる、その単純な信仰がここで求められています。真理を求める人は心を低くします。そして御言葉をただ聞いたり読んだりするだけではなく、そこに示された真理についてよく祈り瞑想することが大切です。この聖書の言葉は私にどんな意味があるんだろう、私にとってどういうメッセージなんだろう、それを深く考えることが大切だということです。そのようにすることによって聖書の示されている真理がますます私たちにとって明瞭なものになっていきます。御言葉を聞き、それを蓄える人は服従という実を結びます。キリストの品性が心の中に形作られる人というのは、その結果、その実が良い行いとして現れてくるからです。そして御言葉に従う人は耐え忍んで実を結びます。忍耐が必要です。修法にですね、瞑想の言葉という欄がありますけれども、そこに引用文を載せさせていただきました。キリストの実物教訓という本からの引用です。こういう言葉が書いてありました。ちょっと長いですけれども読みます。農夫は地の尊い実りを先の雨と後の雨とがあるまで耐え忍んで待っている。そのようにクリスチャンは神の言葉が自分の生活の中で実るのを忍耐して待たなければならない。私たちが聖霊によって与えられる美徳を祈り求める場合に、神は私たちをそのような実を結ぶことができる環境に置くことによって私たちの祈りに応えてくださることがたびたびある。しかし私たちは神の目的が理解できないでうろたえてしまう。しかしこの成長と結実の過程を通らなければ誰一人としてこのような実を結ぶことはできないのである。私たちのなすべき分は神の言葉を受け入れて、それをしっかりと心に保ち、御言葉の支配に全く自分を委ねることである。そうすれば御言葉の与えられた目的が私たちの中に完成されるのである。キリストの愛の品性が私たちの心に実を結び、私たちの品性となることを私たちは願っています。皆さんに一つ問いかけたいのは、ご自分の心の状態は 今日話した4つの土地の中でどの土地に当てはまるでしょうか。道端にまかれた種、岩にまかれた種、茨の中にまかれた種、そして良い地にまかれた種、場合によっては実をですね、豊かに実らせることのできる良い土地にするために心を耕さなければならない、そういう必要があるかもしれません。私たちは真の悔い改めによって心を砕き、そして罪から離れる必要があります。私たちの心を支配するこのサタンの影響から神様によって切り離していただく必要があります。しかし私たちがこの罪に打ち勝つことができるのはキリストの力によるものです。決して私たち自身の力ではありません。私たちの努力によって勝ち取ることはできません。キリストの力です。私たちがそれをすべてキリストにお委ねする必要があります。皆さんの心が本当にですね、神様によってこの豊かな良い実を実らせることのできる土地となることができるように、皆様が御言葉に自分の心すべてをお委ねして神様に支配していただけるようになることができるよう祈り願いたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。